今朝榎本英二牧師によりまして主の祈りと題して、メッセージをいただき、
おはようございます。
本日はご案内いたしましたように、英民社の追悼礼拝をこの礼拝においてしております。私たちの信仰の先達を覚え忍び共に礼拝をするのです。こういう記念会とかあるいはお葬式、そういうことはですね、一般にはお亡くなりになった方々の魂やまたその方々、天国におられる方々がどうぞ平安でおられますようにという、私たちの願いを込めて礼拝をするんだというふうに我々はそういうふうに受け取りますが、聖書の中ではですね、この記念会とかお葬式というのは要するに生きている人のためなんだ。死んだ人は神様のもとにちゃんといるんだ。そして神様が一番心配し、また個人が心にかけておるのは残された我々なんだ。我々がその置かれた状況の中でしっかりと生きていくために、私たちはその個人を忍び、またその葬式を行ったり記念会をしたり思い出を語ったりするんだ。目的はその天にいる魂じゃなくて、今私たちがそれに連なるものがどう生きていくかっていうことに関わっているんだ。そのためのまたこの追悼礼拝だということであります。私たちは自分がここにいるのは、一人自分がこうして成長してきたんではなくて、お亡くなりになった方々をはじめたくさんの人たちによって支えられ、影響され、教えられ、育まれて、我々はこうして今いることを本当に思わなければなりません。私たちの教会創立68年になろうとしていますが、その中でですね、一番最初に亡くなられた方は後でご紹介しますが、長谷川隆吉さんという方です。で、最近私たちの中から天に送られた方は森博さんという方、教会員としては76人、そして教会の関係者としては62人の方々が、私たちのこの今覚えている記念を礼拝してしようとしている方々であります。この方々の信仰ということを思いながら、この教会、施工教会の歩み、またその人たちの願いや祈りっていうのはどういうものだったんだろうかなと思い起こすときに、この教会っていうのは、施工教会っていうのは祈りの教会って言われてきた。熱心な祈りが捧げられた。祈るっていうと施工教会っていうことをみんなこの地域のいろんな教会の人たちも思った。そして我々がその中で育てられ、育まれ、祈られてきたんだ。今日はご案内しましたように、主の祈りということについて少しお話しさせていただきます。信仰における祈りというのは、それはこのリーという送り仮名があるように、 これは動詞なんだ。祈りという形や教義ではないのだ。祈りなんだ。これは創立者の榎本康郎牧師がよく言ったことです。祈りっていうのは理を置かなきゃいけないんだ。動詞なんだ。その祈りについて解説したり、あるいは正しい文章の言葉の祈りがあるわけではなくて、その前に祈るという行為から始まるんだ。その祈りの行為というのは何かというと、静かな平和な何の矛盾もないところでこの祈りというのは起こってこない。むしろ嵐と悩みと行き詰まりと飢えと裸と飢餓と争いと疑いと裁き合いと分裂と、そのただ中でこの祈りっていうのが起こってくるのだっていうことであります。そして今日お話しする主の祈りというのは、そのような中でイエス様が祈られたイエス様のお祈りでもあったんだということです。この世にお祈りしなさいよとイエス様を教えになったんですけれども、それはイエス様ご自身のお祈りだったんだ。主の祈りというと、主が教えてくださった祈りということで、こう模範的な祈りと我々は思いますけれども、イエス様がお祈りになった祈りなんだ。そしてそれがまた私たちの祈りなんだ。それは決して静寂な平穏なところで祈られたんではなくて、矛盾と混乱と絶望と争いの中で、貧困と飢えの中で、戸惑いの中で祈られた祈りが主の祈りだということであります。ルカによる福音書の特徴は祈るイエスであります。イエス様が洗礼をお受けになった時、祈っておられた。そうするとそこに聖霊が下った。またイエス様が12人の弟子を召集するにあたり、山に登って祈って世を明かされた。またペテロがイエスこそ神のことを信仰の告白したとき、イエスは一人祈っておられた。そこに弟子たちが共にいたとあります。またイエスが山に登られて変貌、イエスの変貌という記事がありますが、イエスはペテロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために山に登られたとあります。またイエス様がペテロがイエスを否認する、イエスを裏切る、そのペテロを案じながら、私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったというふうにあります。またゲッセマネの園という十字架にかけられる前に、イエス様は山に登られて、主よ、この杯を私から取り除けてくださいと、血の汗の滴るそういった激しい祈りを捧げられたという記事が随所に記されております。そのように主イエスはその生涯の決定的な重要の時、それは矛盾と混乱と絶望の時です。そういう時に必ず祈っておられる。それをルカによる福音書は伝えています。このことはルカによる福音書記者がイエスが絶えず祈っておられたということを伝えようとするよりも、それはイエスご自身が祈りを必要としたんだということを伝えようとしている。必 ようとしたんだ。祈っていないと罰が当たるとか、祈っていないといけないよと言うんじゃなくて、彼は祈りなくしてこの混乱の中、この貧しさの中、この裏切りの中で、この平常心を保っていられない。神様の御言葉を聞くことができないから、彼は祈ったんだ。イエスは言うまでもなく、神の子キリストであります。神の子キリストだったら祈ったりしなくてもいいじゃない。祈ったりしなくたってみんなできるんだから何もいいじゃないかと思ったりします。しかしそれはですね、イエスが父なる神に向かい苦しみもだえ、猶予を切に祈られたというふうに記されているように、その混乱の中でイエス様がお父様と言いながら祈られる、その祈りの中からですね、イエスご自身の信仰の技が生まれてきたということであり、希望へと立ち上がっていかれたことを伝えようとしているのです。イエスがキリストだから自動的に何の矛盾もなく神に従った、十字架にかかられた、復活されたというのではなく、祈りの中からその技、その希望が生み出されてきた。ですから神の覇権と神との交わりの確信なくして、キリストの技にイエス様ご自身が立ち得なかったということであります。私たちがよくこの祈っている、祈っている、何祈っているの、そんなに、そんなに神様信じられないの、そんなに不安なの、と言われるかもしれないけども、しかし信じる者こそ本当に祈るんだ。主イエスは弟子たちを宣教に派遣するにあたり、財布も杖も履物も持っていくなと言われたんですよ。これからお前たちは出ていくに際して、財布も杖もね、また履物も、身内とかそんなものも一切頼るなと言われた。そして命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな、あるいは何を飲もうかと言ってその日その日のことを思い悩むなと命じられました。それとはですね、イエスの弟子たちはイエスに従って神様御言葉に従いますと言って決心した人たちが、何の矛盾もなくですよ、何の財政的やあるいは人的な混乱もなく、みんなスムーズに生き、食べようとか飲もうとか着ようとか、そういうお金のことに関係した悩みがなかったのでしょうか。あるいは分裂とか裏切りとか自分の弱さとかいうのにもだえなかったんでしょうか。そうではないでしょう。彼ら自身がですね、裏切り者になり、あるいは裏切られ、恥ずかしみを受け、飢え渇き、争いのただ中に置かれたじゃないですか。イエス様はそのことを予想して、あなた方を使わすにあたり、それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだと言っておられます。神様の御言葉に従うというのはそんな何の不安もないことじゃなかった。混乱期だったんだ。弟子たちが飢え渇き、捕らえられ、獄に入れられ、そこに誰も訪ねてこない、そういう病にも 伏す時、孤独な目に遭うことをイエス様は否定されなかった。むしろそうだろうとおっしゃった。そこに祈りが湧くんだ。そこに神様の御手を待つ信仰が湧くんだ。そしてイエス様は言われました。私の名のためにこれらの小さいものの一人にしたことは私にしてくれたことなのだというのです。イエス様は財布を持っていくな、使わせるものには財布を持っていく、まあ、杖を持っていくな、あるいは着物も2枚持っていくなと言われた。そう言いながらですよ、弟子たちが使わされた先において冷たい水いっぱい飲ましてくれたらそれは私にしてくれたことなのだというほど弟子たちのことを心配し、また彼らの飢えや苦しみを本当に祈りの対象の中で彼らを神様守ってあげてください。具体的には行く先で一杯の水をもらう、牧屋の中で訪ねてくれる、そういう人をイエス様は期待しておられたのであります。祈りは決してですから形式や教義ではないんだ、動詞なんだ。そしてイエスご自身が誰よりも神からの支えを必要とした。その神からの支えを必要とする信仰の群れこそがキリストの弟子なんだ。主の祈りというのはそこに立つことなんだ。イエス様が祈っておられた時、祈り終わったイエスに弟子たちが祈りを教えてくださいと願い出ます。ヨハネの弟子たちが祈りを教えてもらっているように、私たちにも祈りを教えてくださいと言った。この祈りはです、この願いは、祈るイエスに触発されたんだ。祈りを教えてくださいって言えばですね、祈りの言葉なんていうのはね、考えればいいじゃないですか。あるいは知ってるかもしれない、しばらく教会に通ってたらだいたいああいうふうに言うのかなね、そう思いますよね。祈りの言葉、イエス・キリストの名によってお祈りいたしますって最後に言わなかんやな、そういうのをこう書いて覚えたりします。それはまあ一つの形式とは覚えたり、初めはだからどう言っていいのかわからない、祈りを教えてください言われた。しかしですね、これは言葉を教えてくださいってことじゃないんだ。イエス様が祈り終わっていった時っていうことは、イエス様とそこにいてイエス様が祈っておられた、それをやっぱり自分も習いたい。私たちがまあ小坊主のようにですね、この新ここの教会の居候をしてたんです、ずっと。そしたら毎朝毎朝牧師が祈るんです、大きい声出して。もう泣いてんだよね、泣いてんだよね、牧師さんが。そして夫婦喧嘩なんかするんですよね。夫婦喧嘩したり何やしてるんだけども、泣いたりは本当に叫んでるような祈りを毎朝こうしておられた。で、それを私たち若い者が見て、ああと思った。どんなに教えられたかわからない。そうしてここの教会ができてきたんだ。イエスの弟子たちも祈りを教えてくださいということは、私もそのような祈りをしたい、 またそうした信仰者になりたいという希望、また願いが込められていることだと思います。ですからイエス様が教えられた祈りはイエスの祈りそのものであった。主の祈りは主が祈られた祈りであったんだ。そして主の祈りは先ほど皆さんでご一緒に祈っていただいたように、天にまします我らの父よという言葉から始まります。ルカ二福音書では父よと簡単に書かれています。これはアッパーという言葉です。アッパーというのは父ちゃんという言葉なんです。父ちゃん、父よっていうとなんか武士のような言葉ですけどね、アッパーっていうと親しみの湧く、そういう本当に身近な生活の中に、私の生活、ご飯、私の弱さ、私の矛盾、私の泣き、この答え、そのものを抱えた人が、あたちゃーって言って、泣いて叫ぶような人。ある人がこんな話をしていました。私は自分の父親が自分が一番嫌いだったんだ。お父さんが死んでほっとした。あんなお父さんは本当にいない方がどんなに楽かと思った。だから、そのトラウマにももたえてたんだ。ある人に、精神科のお医者さんに言った。そしたら黙ってそれをそうかって聞いてくれた。そしたら今度は墓に行ってその恨みつらみを言ってみなさいと言われた。それで、ね、はいと言って新聞紙を持って、そしてその人はお墓に行ってお父さんもう恨みつらみを精いっぱい言った。そして新聞紙で墓をバンバンバンバン叩いたんだ。父ちゃんのバカだれって言って叩いたんだ。で、叩いているうちに、風邪ひいた時に、病院に連れて行ってくれた父。結婚して、本当に離婚の苦しみの中で泣いていた時、家に帰った時黙って迎えてくれた父。それもこれもみんなお父さんのせいだと思ってカンカンカンカン叩いてた。その時にふーっと伝えてきて、最後にお墓に抱えておおおお泣いた。そして自分が新しい自分に出会えたんだっていうお話を聞いたことがあります。父よという時に、アパーという時に、そういう弱さや自分の矛盾や苦しみをアパーと父さんのところに投げかけているイエス様がおられます。ですから皆が崇められますようにとか、御国が来ますようにという、御国とか皆とかと、こう、御国とか皆というのは遠いところ、立派なものです。それに引き換え、アパーチのはもう自分なんです。その神様が私たちと共にいる。そして私たちが神と共にいるというこの両立が祈りの基本であります。主イエスは父よと呼びかけつつ、完成されたものとしてではなく、弱く孤独な不完全な存在として神の前に祈っているんだ。そしてそこに共にいてくださる 神に出会っておられる。神と共に存在し、祈りは御国を仰ぐ、御心へと進むんだ。私は朝ごとの祈りの時に何を祈っているかというと、御心が行われますようにということを毎朝祈ることにしています。御心が行われますようにということを祈る時には、自分の願いは罪になってくるんです。自分の願いをまずしてください。そして余ったら御心がじゃなくて、御心がなりますように。私の詩にこんな詩がありますが、それは思い通りになることはない、ほとんど思い通りにならなかった、思い通りにならなくてよかった、神の御心が一番だ。私たちが思い通りになることが、これが祝福と思うけれども、実はそれは浅はかな自分の願いでしかない。御心というのが一番なんです。だからイエス様は、御心がなるように、私はこの事業、この教会、この家族、ここがまずちょっとでもずれてもたら困りますっていう願いはあります。しかし御心がなりますようにっていう時には、それが全部後退していく。そして御心がなる時には、私たちの本来の姿が、そこに神様がご用意くださっている諸々のことがあるんだという信仰があるのです。御心がなりますように、御国が来ますように。御国というのは天国ですよね。天国のことがこの地上にということは、私たちのこの矛盾に満ちた、この苦しみの中で、この争いの中に、この神様のご支配がなりますようにということであります。それがこの地上になる、自分の身において神の御心がなる、その時に本来の自分がそこにいる、取り戻されるのです。そして主は私たちに必要な糧を毎日お与えくださいと祈ります。財布を持つなと教えながら、この祈りをしているんです。明日のことを思い煩うなと言いながら、日々の糧を与えてくださいと祈るのです。私たちはこの世界において何を食べようか、何を飲もうか、お金のことで終始思い悩むんです。しかしそういうものは神様がご用意くださる、その信仰に立って私たちは祈るのです。主は私たちの日ごとの悩み、苦しみを共有されるのです。そこで神のご支配くださるところ、神が私たちを守ってくださる。だから財布持つなというんです。財布持って財布に頼ってたら神様に頼らなくなるんです。そこには祈りなんか必要なくなるんです。祈りは形式になるんです。追悼礼拝も形式になるんです。一年に一回行っときゃええわってなるんです。お賽銭になるんです。そうではない、これは私のためなんだ。御心が私をご支配くださるように、だからイエス様は弟子たちの苦しみや悲しみや分裂や疑いや争いを否定されない。だからイエス様はここで、私の 罪を許してくださいというのです。罪にまみれているからなんです。私たちに負い目のある人を皆許しますからって祈れ。これは裁き合いなんです。あの人が悪いんだ、私は悪くないんだよ、あの人が反省しないから私だって謝らないと、こうなってるんです。それがこの教会の現実だったんです。だから私の罪を許してください、あの人の罪も許しますからという、その祈りへと自分たちが変えられていくように、誘惑に合わせないでください、誘惑に合うんです。お金の誘惑、人間関係の誘惑、いろんな誘惑があるんです。そしてその中で争いと分裂に苦しんでいる教会があるんです。だからイエス様はこの誘惑から勝たせてくださいと祈るんです。そして祈りなくしてこの誘惑や分裂に勝てないんです。イエス様はそのことを知りつつ弟子たちに主の祈りを教えられ、ご自身がそのように祈られた。私たちも今日置かれている現状は決して安逸なものではありません。苦しんでいる、悲しんでいる、飢えている、争っている、そのことを主は幸いであるとまでおっしゃる。それはなぜか、そこに祈りがあるからです。そして神様のお約束があるからです。私たちもまたこの教会が、施工教会が本当に主の祈りの教会として、これからも歩み続け、また個人たちと共にですね、神様の前に連なっていくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、混乱と自信のなさと迷いと苛立ちが私たちを囲んでいます。しかし主よ、あなたはそれを知っていてくださいます。それゆえに主が祈ってくださっています。私たちもアバ父よと神様に祈りつつ、日々の歩みをなすものとしてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。